皆さんこんばんは。歌う怪談女、日月陽子です。
怪奇レスラーならぬ怪談大好きプロレスラー、松山勘十郎です。
怪談を集めて47年、怪異収集家の木原博一です。
この番組はオカルト番組でも心霊番組でもありません。怪異収集家である作家の木原博一さんが実際に直接取材した実話怪談を語ります。
日本で唯一の怪談専門ラジオ番組です。
木原さんといえば、あの今や伝説の実話怪談本、新耳袋シリーズの作者でもおなじみですよね。
他にも渦潮怪談やつくも怪談といったヒットシリーズも出版されてますよね。
その木原さんによるこの世のものではない話、もののけの話、不可思議な話といった実話怪談を季節に関係なく毎週聞くことができるなんて、怪談マニアにとっては夢のような話ですよね。
夢どころか悪夢よりも素晴らしいことですよ。
それではあなたが最後まで無事にお聞きできることを祈ってます。
怖い水曜日、存分に味わってください。
先週の放送を、覚えておられる方多いと思います。少なくても YouTube のフルロングバージョンを全部録音しましたっていうやつ、今まだあの収録してる最中なので、あの上がってる頃どうなってるかというとこですけど、佐々木くんにお願いして、波形の動画をそのまま上げてくれないかというふうにお願いしました。初めて、というか久しぶりさんにこの番組あのお耳にしてる方、何のこと言ってるの、っていうのはぜひ YouTube に遡っていただければなんですが、収録の最中にとんでもないノイズが突然入る、
びっくりしましたよね。
まとめ撮りしてるんですけど、2月の末の放送、3月3日の放送、3月10日の放送分、頭の2つは問題なく、突如3月10日の分、日月陽子さんがですね、カフというつまり音を録音スタートと言えばいいですか、マイク、オンと言えばいいですか、の、レバーを上げた途端にノイズが入って、まあ、止まらない、今まで例のないノイズで、で結局何するでなく強行で収録を続けた結果、音がしなくなった。
そうですね。
という一部始終は YouTube で、聞いていただければというところなんですけども、何が言いたいかというと、その収録から今回の収録の間、放送的には1週間空いてるという理屈ですけども、番組的にはこの間、およそ30分から40分の時間が、流れまして、その間技術さんに入っていただきました。多分原因はこんなことでしょうとかどうのこうのを言ってたりするんですけども、いろいろあったんですけれども、結局元のままでやってるっていうふうに、理屈は何とでもつくけれども、結局これ最初の2話撮った時と何も変わってない。
そうです、変わってない。
だから先週の放送分だけが、
おかしい。
特に何か持ち込んでいるわけでもないし、何か触ったわけでもないし、どこかをいじったわけでもないのに、引き続きまとめ撮りの4本目を収録しているという今回です、で一体何をあなたは言っているのですかと思っていただいた方、たくさんいてくれればありがたい。
そうです。
ぜひ YouTube バージョンの方に飛んで聞いていただければ、
ぜひ
先週の3月10日の放送分、
です。 YouTube はもうそのままあったままノーカットでアップしてますから。
ノーカットで。
ノーカットでアップします。
全部わかりますから。
これ、波形が見えたらね、どれほどすごいノイズなのかっていうのがよくわかる。これ、正直言って、ヘッドホンでこの音を聞きながら、話すのって、ちょっと辛かった。
そうですね。頭痛になって。
そうなんですよ、ね。
キンキン響いて。
キンキンして。
波形とともに見た方が、多分ね、いわゆる、幅のてっぺんから下まで、全部に届くという縦一本のノイズがいっぱい入ってるっていうのを見ながら聞いていただくと、ちょっと臨場感があるかなと。
あんな不快な音ってどうやったら
出せるっていうか、なんか似たような音って聞いたことありますよね。
あんまりないですね。
まあまあ、ノイズノートっちゃノイズノート、機械音っちゃ機械音、うん、まるで接触不良の音といえば接触不良の音なんですけども、そういうことが起こらないように大改装が終わった後なのでというのと、いや、それが起こるんやったら頭から起こってほしいし、起こったなら起こったで、直すために技術さんに来てほしいわけで、これ勝手に始まって勝手に終わって、で、特に技術さんが、何かをしたのではなくて、また怒ったら呼んでください的な感じで帰ってただけっていうところだったりするのでというところだったりするので、まあ要するにその、まあ番組的にふさわしいことが起こったというか、まあ YouTube だから流れてますけれども、本放送でこれをそのまま流すと、
事故ですね、
放送事故、始末書ものですよね。
また触りしかちょっと流してないですけどね、
放送は。なので放送では触りしか流してません。で、これで、始まってこれで終わってるわけではないと思われた方きっと多いはずですので、珍しく選手おかしかったのは YouTube で確認していただければどうおかしかったかが分かるという
そうです、
ガイドランを入れとかんと、ほんまの事故のまんまで終わってしまいますけれども、録音してる現場ではあれ事故で起こってるわけではなくて、原因が不明なまんまで起こっているということと、揃いも揃って、君たちみんな揃ってあんたのせいですっていうのがそのまま YouTube で流れてます。
そうです。
ええ、私のせいですきっと。そうでないと番組的にも面白くない。
そうですよ。
はい。
いや、いろいろ来ましたけども、
お便りが来てますよ。
今週は今週で、お便りを紹介させていただきたいと思うんですけれども、
これだけ引っ張っても何も起こらないのと、ついでに言うと、前回もお便りを紹介したら音が止まったんだ。
そうですね、それぐらいですよね。
あ、そうか、確かに。
しようかなとした時に、
かんちゃんのおかげやね。
あ、これはちょっと拙者の株が逆に上がるぐらい。
上がるね、うん、はい、お願いします。じゃあ、
同じような内容のお便りが3つ来ておりまして、
はい、別々の方ですか。
別々の方で、で、内容的には本当に似てるんですよ。お題だったり体験談だったり、
はい、
で3つ続けて紹介させていただいた後にちょっとお話を伺おうかなと思ってます。まずは1通目、はい、大阪は門真市のラジオネーム、夢のぼたもちさんから、
美味しそう。
日月さん、松山さん、佐々木さん、木原先生、こんばんは。
こんばんは。
私が人生で最初に出会った不思議のお話です。それは白く光る丸いものでした。
もの。
ものと書いて
ある。いい表現ですね。
はい。1974年、私が中1の時、月日は不明ですが、寒くない時期で、時間は14時くらいでしたでしょうか。場所は富山県にある実家の2階の自分の部屋でした、私が部屋で遊んでいた時、開花より誰かが上がってくる気配がしたので母が来たと思っていました、階段から隣室へ移動する影が見えました、古い家なので柱と障子の間に隙間ができており、人が通ると影が見えるのです、ちなみに別の紙で解説図もいただいております。私のいる部屋の入り口を見たところ、開いている障子から覗いている白く光る丸いものが浮いていました。それは障子から3分の2ぐらい出ていて、高さは立っている人の頭くらいの高さにあり、私はただ呆然と見ているだけでした。5、6秒見ていたでしょうか、ふっと消えてしまってから我に返りました。あれは何だったのか今でも分かりません。全く怖くはありませんでしたが、ただただ不思議なものでした、で、その時のこのお話に準じたこういった位置関係を解説した図もこうやって同封していただいてるんですけれども、これがまずはお便りの1通目で、
通目、
はい、続いて2通目、参ります。変わりましてこちらは東京の八王子市、ラジオネームキーさんからのお便りです、はい、木原さん、日月さん、松山さん、佐々木 D、 こんばんは。
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 今では一緒くたにされていますが、用語としてオーブと光の玉、鬼火は別物だと思っています、木原さんにお聞きしたいのは、オーブについてどう捉えられているのかということと、火の玉、光の玉、鬼火の信憑性のある目撃談はあるのかということです。ぜひよろしくお願いいたします。という 3つ目のこちらのお便りはこういった内容
で。なるほど、似てますね。
そうなんです、うん、
言われてみれば、
はい、それで続けて2つ続けてご紹介させていただいたと、
はい
はい、
多分この番組を聞きになってる方がこう最も興味で耳を傾けるところって、
はい、
お前はオーブというものをどう思てんねんっていうのが、まあ、あるのではないかと思うんです。
うん、言ってみるとそうですね。
で、まず、僕はオーブというものに対してセンシティブに感じていることというのと、
はい、
センシティブに感じているという証拠があるのは、この番組で僕自らそんなに簡単にオーブという言葉を使ったことないと思うんです。
そうですね。
ですよ。
はい、
通俗的あ、イメージで言うと、皆さんが通俗的にオーブと呼んでるようなものがいっぱいっていうのを、マウントシャスターに行った時の話かなんかでしたと思うんです。
はいはいはい。
でね、センシティブに、というか気を使わずに得なかったりするのって、なぜかというと、僕の子供の頃というか、中学校の頃というか、ここの頃といえばいいですかね、昔、オーブという言葉ってなかったんですよ。
なかったですね。
なかったですよね、
なかったです。
うん。つまり、光る物体は、おおむね火の玉と呼ばれたり、あるいは魂と呼ばれたり、人玉だとかというふうに言われていたのですよ。で、それは、場合によって、では最初にカンちゃんが読んだみたいに、まるでドッジボールのサイズをイメージするかのようなものから、
うん、
ピンポン玉みたいなものまでというので、
さまざまね、
さまざまで、うん、で呼ばれていたんですよ。うん、で、通俗的にオーブと呼ばれるのは後年になってから、
そうですね、
いわゆるオカルトブームがやってきた時に、ちょっと妙な言い方をすると、ある日突然オーブと呼ばれてました。
うん、今でこそ普通にね、もう言いますもんね。
うん。で、オーブって、ね、今の聖なる衣のようなものっていうところだったりするから、うん、別に特に、耳にしたときに、光の玉のようなものを表す言葉のようには聞こえなかった
ん
ですよ。
うん、はいはい
はい、僕が耳にし始めたときって、うん。オーブってつまり、うっすらとした風呂敷のようなものをかぶっているような、いわゆるアメリカのお化けごっこに出てくるシーツをかぶってお化けだぞっていうような、あれが要するに、実体化したオーブのようなお化けというような、使われ方をして、いるという形で、アメリカの人から耳にすることがあったんですよ。
うん、
どんなゴーストだったんですかって言ったら、そう、オーブがこうはためくようなみたいな、だとか、人の姿をしたオーブに包まれているもの、包むものみたいな感じが、布のようなひらひらするもの的な感じで、という言葉が、体験談の中に紛れて入ってたんですよ。どんな姿ですかっていうので。で、つまり、最初に耳にしたときは、光の玉や丸い発光物体ということとオーブとは一緒ではなかったと言えばいいですか。それがある日突然気がついたらと言わんばかりですけれども、いわゆる心霊写真の中に映り込んだ光にオーブのようなものが見えますねっていうのが、もう当たり前に書いてあるような時代が突然やってきてたというところだったりします。で、そこで呼ばれるオーブというのは、おおむね、丸系の発光物体で、一個というよりは、たくさん映ってるものっていう形式が多かったです。で、一方なんで、これはね、フィルムの頃にはなくて、デジタルになってから現れてきたものだというふうに言われるケースが、多かったので、こういう解釈が当時、まことしやかに語られていました。現れたことがあったにしてみても、フィルムの感度では映らなくて、で、デジタルのように、ピクセルといえばいいですか、画質が上がったことによって撮られるようになった光の玉が、オーブと呼ばれるものなのであるというような、話を耳にしたことが、あります。
うん。
うん、で、確かに僕が、光の玉がいっぱい取られた、自分が取ったものも含めてですよ。うん、で、僕の周りに ってたりするという写真も結構あったりするんですけれども、はい、それら全てはデジタルで撮られたもので、うん、フィルムで撮られたものにこんだけの発光物体がいっぱい写ってる、いわゆる光学的にレンズが捉えたというものはで、見たものというのはなかったですし持ってないです、
うん、
で奇妙なことにといえばいいですかね、ほとんど間髪入れずにシャッターを切られたにもかかわらず1枚目に映ってないのに2枚目に映ってる、2枚1枚目にはあるのに2枚目にはないだとかって、うん、いうような形の連続体にもかかわらずありなしがあるっていう写真 を撮った経験が、うん、自分ではあります。で条件が違っていて、台湾で撮ったりアメリカのマウントシャッサーで撮ったりいろんな場所で撮ったり、日本国内はもちろんのことながら、うん、それぞれの条件で撮ってるにもかかわらず時間も場所も違うと言いたいわけですけどね、写、うん、っている発光体の状態が同じであるというふうに見えているっていう謎が残っていたりするものだったりするので、うん、当然なんでそんなことが起こってるのかがわからないのと、ここまで光学的に写ってるかのような振る舞いをしているにもかかわらず人間の目に見えないのはなんで、
うん、確かに
物によってはね、フラッシュの光を手前にあるがゆえに強く受けて、うん、ハレーションをしてるかのようにパンとこうね、本体の体からこうね反射した光がこう飛んでるかのような輝きを見せて、奥の方はその光が届ききってないようなものっていうような、うん、写ってるものの距離感、うん、光の受け具合というものを感じる写真もあったりはするんです。じゃあそういうものなんですねっていうところなんだけど、いやところがこれねっていうふうに一度にシャッターを切ったら2枚シャッターが2回シャッターが折れる、うん、フラッシュバージョンとノンフラッシュバージョンの写真が撮れて、これが片っぽに写って片っぽに写ってない、
うん、
フラッシュない方に写ってたりする場合もあるし、フラッシュがある方に写ってたりもする。だからそのフラッシュが決め手になってるわけではない。ないで、うん、1枚目に必ず撮られるわけでもないし、うん、2枚目に必ず写ってるわけでもないというので、いわゆる写り込みなのか、うん、どうやったら写るのかという条件が実はいまいちわからない、
うん、
で一方人様ごとの話をして申し訳ないですけれども、このラジオ関西でもパーソナリティをやっている松原谷志君が、うん、自分の家でカメラ置きっぱなしにして撮ってたものに素晴らしい光の玉の軍隊が映っています。
うーん、
ビュンビュン動くっていうのと、いうのを本人から見せてもらったことが何度もあったりします、うん、強烈にびっくらこいだって、ね、うん、これがその、とある事件があった事件ですよ、事件があったホテルの部屋に泊まった時の映像ですから、僕が引っ越した家の映像ですまで、
うん、
何これっていうぐらいな光の玉が映ってるのもあったりします。と思えば、カナダの、五大湖のそばにある友人の家にの半地下のゲストルームに泊めてもらった時、うん、もう寒くて寒くて寝られなくて、うん、ベッドなんですけどね、ね、ヒートテックからズボン履いてダウン着てて、それで布団かぶって、
そんな寒かった、
そんな寒い、ところが外氷点下じゃないんですよ、で、あまりに寒いので、うん、夜中にトントンとノックがして、マネージャーが、すいません、木原さん、あんまり寒いんで寝られないんで、変わってもらえませんかっていうぐらい、いや、この部屋かって、結構寒いよって、しばらくしてから、いえ、あっちの部屋の方が寒いですっていうので、部屋の交換したんですよ。それ隣同士じゃなくて、ゲストルームって、金持ちやからいっぱいあって、間に、パーティールームみたいなのがあって20メートルぐらい離れてますかね、うん、なおかつそのベッドが置いてあるゲストルーム10畳ぐらいあるんですよ、うん、でそのガラガラガラと荷物をお互いに交換引きながら部屋変わろうねって変わって、しばらくしたらこれがほんまに寒くて持ってった服全部着たぐらい、でそこを立つときにひょっとして目に見えないけれども、これでさっきの写真のつながってるわけです、写真には写らないけれども実際映りませんでした、ひょっとしたら動画に撮れるんと違うかなっていう発想はどうだろうと思って、動画でずっと撮ってたら光がワンワン飛んでるっていう、それ見ながら撮ってるんですよ、だからそのモニターで撮って家に帰ってみたらこんなんが撮れてましたじゃなくて、モニターを見ながら あの撮影、してるんですよずっと、
はい、
だから上の方で、まあ、友達の名前だから言いますけどビクターってうちのマネージャーが、うん、あれ荷物に詰めたとかみたいな話かなんかをしている半地下ですので、うんうん、階下でずっと僕撮影して、あのいつでも逃げれるようにカメラで撮影しながらこう後ろに後ろ向きに歩いてるわけです、
うんうんうん、
もうなんかこうモニターの中に顔がバーンと入ったらわっと逃げようと思ってるので、バックをしながら、でその階段をバックしながらずっと登っていくんですよ、その間中ずっと光の玉が映ってるんです、半透明のもんなのもあればはっきりと白く抜いたものもあったりするんです、それが下から上に上がってというのを僕に肉眼で見えないのを確認しながら、なんでモニターに映ってるんだろう、
不思議なことですよね。
でこれがもう一つ不思議なのがね、完全に1階に上がりきった途端に映らないんです。だからね、あの階段一人が降りる階段なので、うん、壁の中から出てきて遠い向かい側の壁の中に消えていくか、うん、消えていくとか、ふわっとその壁の中から現れたのように空間から現れて、うん、壁にぶつかる前の手前で消えてなくなるっていう球がいくつも取られてるのを見てるんですけど、あのモニター覗いてないんですよ、ないよなーとずっと廊下や階段を見たまんまモニター見ると映ってるよなって、うん、今つまり左目で見ながら右目で普通を見ているというものを見てたりするんですよ。で理屈から言うとどうやら人間の目には捉えられないものをカメラは撮ってるんだっていうところだったりするから、うん、あの解像度かどうかわからないですけども、デジタルになってから撮れるようになったんだよっていうのというのは、フィルムの時にこんなことなかったので、うん、否定もしきれないけれども肯定材料も少ないっていうところだったりするので、光の玉というものをどのように人に伝えるかという時にのみ、通俗的に皆さんが使っておられるイメージされておられるオーブというものが映っていますという言葉として使わせてもらっています。長々と喋っていますけど、単語で喋って表現を殺したくない人間にとってはこうちょっと繊細に扱いたいと思うんですが、うん、あなたにとってのオーブって何ですかというとこれです、
うん、でもう1つ目の方が直接対面をされてるので、はい、光の玉と、
うんうん、見てるというのが大変興味深いというのと、うん、これが光ってるものだで何かの勘違いだというにはあさり片付けてないのは、5つ目の方はそれなりの大きさがあるでしょ
う、うん、そうですね、結構大きいですね、うん、
人の
頭ぐらい
ですよね、
ドッジボールぐらい
の、ですね、なので障子が空いている隙間から3分の2ぐらい、うん、だからやっぱり人の頭ぐらいなのかな、大きさで言うと、
ね、
で、
うん、
浮かんでいる高さも、まあ、人の頭の高さぐらい、うん、という認識だったようですね、
うん、ここでちょっと人はそういう時にどういう反応するのかっていう的な考え方に絡めますけども、白く抜けていることと白く発光していることとは別問題です、
うん、
別々な表現の仕方をします。これが1点。それとね、そこに物が置いてある白いものという言い方と浮かんでいるという言い方も、うん、普通人は使い分けます、
うん
うん、したがってこの人の言い方をすると白く見えるけれども光ってなければ見えないものであるという不透明なもの、
うんうん、
いや向こうが透けて見えない、
うん、光ってますもんねこの人は、
うん、そう光っているけれども、ね、じゃあライト的なものなのかというと多分ね、
うん、
うっすらと上下を繰り返しているかのようなふわふわ感が体感的にあったのではないかと思うんです。うん、何が言いたいかというと、浮いているです。
あ、そうです。浮いてますもんね。
そうですね。浮いているっていう表現が、
うん。浮いているって書くのは、固定されて、バシッ、ザ・ライトっていう風な、うん、全く微動だにしないものということとは、この人は受け取らなかったということを意味していますから、うん、なんとなくね、人が覗いてるのと同じように、
うん、
何をしているのかなというセリフを言いながら、障子の間を覗くとどうなるのかというような状態に近しい動きを持った光るものを見た、
うん、
ご覧になったんでしょうというところですけども、うん、その大きさだと普通ね、まあ眩しく感じるはずです、
うん、
それがね眩しい的な表現を感じていないので、そう白く見えるものなんですが、うん、しかも光ってなければ白く見えないのに光っているという いわゆる直接目に飛び込んできてるわけですから、うん、光ってると感じてもおかしくないのに光っているものではない。あえて言うなら白いんだから発光物体だろうというぐらい苦肉の策で表現しているものですから、うん、この方がセンシティブに反応している通り、その通り白いものがある、
うん、
で、これが一昔前だと、つまり人玉であったのである、
うん、
ただし人玉の僕らの時代はこれも時代とともにその目撃例が消えていくのはなぜなんだろうと思うんですが、王を引いていない、
うん、
昔は王を引いてる話が多かった、うん、尻尾ですね、
はいはいはいはい、
水木先生はよく天ぷらにされてましたけど、
あ、そうですね、
漫画の中で、うんうん、それと青白いという表現が消えました。オーブが現れるという、オーブという表現が使われると同時に青白いという言葉が使われることがなくなりました、
うん、
まあ科学的な言い方からすると、リンやメタンガスの発光に近いような、なんかガス系の発光がなくなったという世の中になったわけ、
うん、
とツッコミの一つも入れたくはなります。ただ前にも言った通り、なんかね、捉え方や見え方や表現の仕方や使い方が時代とともに変わっていくような、感じがするので、その時の時代を表す言葉としてはいいのかもわからないですけども、現象を表す言葉としてはどうなんだろうなと思うのは、さっき佐々木くんが説明も、うなずいてくれた通り、昔はオーブはなかったわけだから。
なかったですね。
で、オーブがなかったという言葉がなかった時代には、オーブのようなあんな光の群れの目撃はほぼなかったん
だ。なかったですね。聞いたことないですね。
聞いたことないでしょ。
写真も見たことない。
写真も見たことがない。うん、同感です。
うん。
したがって、写真とともに現れた表現だから、うん、写真のような現象のことでもない限りには、それはオーブと呼ぶのは多分適応しないはずだったりするんです。だからこの方が巨大のオーブと書かなかったのが正解。
うん。カッコで白い。
たまに光る光る光る。
そう。うん。そういう表現しかできないから、あたらイメージで固定化させないために、大雑把な言い方でいいんだと僕は思うところだったりします。で、鬼火は縦型に伸びている、人玉という考え方、昔の絵で言うと、つまり横に飛んでるからおたまじゃくしの尻尾みたいなのがあるのであって、これ縦に向くと、鬼火のように捉えられるという鬼火と、ザ・フレーム・ファイヤーみたいなものの鬼火、的なものの2つあったりするんですが、鬼火もであろうが狐火であろうが、あるいは鶴火火であろうが、人玉的であろうが、炎の発光物体系の目撃というのは昔からマイクに糸間がなかったりするんです、うん、目撃は昔はむしろ人の魂の光と、うん、狐のようなのが表すような怪しいぼーっとした松明の光のようなものとは二つに分かれていて、松明系の炎の目撃欄は昔は多ございました、
うん、
新耳にも書きましたけれども、行列をしている火の玉が道のない田んぼを横切っていって、そのまま道のない山の斜面を登っていくって、山の斜面にあると神社しかないのにっていうのを子供の時に目撃したという話、結構あったりします。で、結構というか、まあ、書いたりしたので、で、いくつもダブったことがあるので、二つ同じ話を載せてもしょうがないから、省略したぐらい、目撃例は多かったりします。もちろん、話してくださった方は、称して、私は狐火を見たいと思います。なら、井戸のそばに燃えている、いわゆる、陰火などと呼ばれる、ぼーっとした、いわゆるその、ぼうろうに、脱脂麺を絡めて、アルコールを浸して火をつけたら出来上がりますっていう、お化け屋敷で作る火の玉に近しいものっていうのは、井戸のそばに現れる系で、これのオレンジ色のようなものが、狐火であるみたいなものっていうのは、人が、その場の自分の表現で言ってるだけであって、入れ替わっても、場合もあるし、呼び方が違う場合もあったりしますけれども、うんうんうん、状態を言うとみんな炎系ですね、うんうん、っていうふうに言ってるもので、目撃例は多かったんです、うんうん、何が言いたいかというと、さっきのように突然オーブというものが現れたと同じように、突然炎系というのは減りました。
そうですね、
なくなったとは言いませんが、うんうん、最近キュンと聞かない。
そうですね、
うん、
聞かないんですよ、うんうん、だから、どう言えばでしょうね、平成になってから入れ替わりに現れた表現が、 仮にオーブだとするならば、うん、平成が進めば進むほど効かなくなったのが炎系の狐火のような、うん、
本当に入れ替わりっていう感じですね、うんうん、
まあまるでね、で、なくなったってことはないでしょう。あの炎系の怪異なんて江戸期の頃から、うん、もう前から、うん、あの神やなんかに書いてあったりするわけですから、うん、うんうんね、でまあどうかすると火球というか流星みたいなものまで、その炎系の怪異と思われたぐらいですからね。そもそも天狗という言葉って顔が赤くて鼻が長くてってね、山伏の格好してますっていうものではなくて、天狗はそもそも流星のことを指してたりします。で天狗というのは天狐と呼んでいて、うんはいはい、つまり光って尾を引いて飛んでるから、はい、狐の領分だったりします。で天狗の具という字は犬と意味します。
そうですね、
よね、犬神様の犬をこの字を当てる場合があったりしますから。そうそう、なぜこの字が当てられるかというと、おそらく火球が爆発する時の音が聞こえたりするのを当てがったんでしょうね。空を光の玉、巨大な火の玉を横切るときに、ワンワンワンワンワンワンみたいなような空気の振動音を犬の鳴き声として捉える、受け取った人がいたので、天狐という形で、こう、天かける動物、ワンワンの仲間っていうふうに思われたりしたりするんですけど、これ、瞬間的に現れる火の玉の、部類に入っていたので、昔は空飛ぶ火の玉だとかって言われたので、火の玉って瞬間的に横切るものから、いわゆる、人玉の縦バージョン、うん、上にお玉弱子の尾っぽを引いてるものから何から何までだったりするので、で、全部ほんまに火の形をしてるのかっていうと、そういうふうに言うた方が分かりやすいからを選択した結果、それが生き残っただけであってっていうので、実際どうやねんっていうふうに言うと、うん、一つのものの故障とは思えないんですね。そう、狐火っていうけど、一個のことの表現かっていうと、そうではないと思うんです。
うん、
長らく、引っ張ってごめんなさいなんですけども、その、誰かが使った言葉をそのまんま引用して、狐火だっていうのが正しかったら、炎系は全部狐火と呼ばれてたはずなんですが、それでは伝わらないと思ったか、狐火という言葉を知らなかったから、なんとか見たまんまを伝えようとした結果だとか、
うん、
地方の属性だとか、うん、その時、その時代、その地方の流行りの呼び名っていうのがあってだとかで、いろんな作用が複雑化して、現れたり消えたりはするんですが、うん。で、結局、同じものを指してるかもわからなくて、呼び名だけが変わっていることも含んでいるので、これはね、僕の呼び方や解釈の問題が左右しているのではなくて、多様性の結果一つのものをバラバラで呼んでいるのか、そうでないのかっていうのすらはっきりしないというところだったりするんですが、この番組は気をつけて扱いたいと思うことに全力を尽くしていきたいと思うんですよ。ユーザーの方が狐火というのは狐火でしょう。しかし、その狐火とあなたが思われた理由はなぜですかっていうのに寄り添いたい。だから、うん、狐火と呼んでますけれども、こんな可能性もありますよねっていうふうに、うん、いうところにも、言及しておきたいですが、狐火のお便りをいただきましたという受け取り方はちゃんとしています。
はい。
っていうようなふうに、だったりはするんです。で、ここで口走った解釈が、アンサーである、答えであるという形で一人勝手に動き回ることを、僕は恐れていますっていうことになったりします。一、うん、本ぐらい長く喋ってもいいかなっていうところまで来たけれども、はい、用語の表すものはどのような現象なのかっていうのって、怪談をやる人間は一番気をつけておくことやと思うんですよ。それぐらい簡単に言葉が飛び交って、
いろいろありますけどね、本当に同じようなものでもね。
るんです。で、単語で喋られて通用することって何を恐れているのかというと、答えは簡単なんですよ。コミュニケーション不足が始まるんです。みんな何を怖がってるかというと、コミュニケーション不足、情報量が少なすぎる話なのに、情報量の少なすぎる話を怖がるんです。 で怖くなるような約束事になってるんですよ、
うん、
つまりこれぐらいで怖いんやろかと思うと、うん、怖がってあげなければならないだろうという相手がうわっ怖ーっていうリアクションしてくれたから、
うん、
あこれでいいのだと思う。だからその気を使って言った言葉が気が使われた結果によっていいのだと思うし、うん、これぐらいで怖がってくれるんだからというのに驚いた相手を見てリアクションした側がこの話を次に移植するわけですよっていうのを連鎖していくと、言葉が少なくて情報が少なくて何が怖いのかわからないまんま、状態もよくわからないのに、心理も埋め込まれていないのに、これは怖い話であるという反抗をしてあるんです。つまりほとんどの怖い話ってただの情報不足や、うん、コミュニケーションができてないことを怖がっているのではないかなということであるなら怖いなと、うん、それほど言葉が少なくなっている世の中、会話が少ない中で忖度とは言いませんけど、うん、察してくれよみたいな。
あ、それはありますね。
いわゆるそのやばい、わかるよな、やばいって言って、うん、わかるわかる、やばいやろ、あのやばさ、あれはやばかったよね、
うん、
いやほんまにやばいわっていう形で、
うん、
え何が伝わってんのほんまは、で何が飛び交ってるのかっていうのをせーので答え合わせをするというコミュニケーションってないんですよ、
うん、
そのまんま、
うん
うん、でだからみんながオーブを見た、うわオーブやの知ってる人、このオーブ怖いなー言
う
て、
う
ん、あんな大きいのオーブ、あえ大きいの？あ、小さいんと違うんかって言ったら、え、お前がびっくりしてくれた今のオーブはな、どんなもんやと思った、うん、みたいな。
小さいのがなんかいっぱい、
うん。そう、最初から同じこと言っているのに、うん、受け取った情報は実は全部、
うん、
あまり、うん、同じ情報受け取ったけど、イメージした話は全然は、うん、みんなそれぞれバラバラで、うん、それはもう表現を取っ払ったから。だから、皆さん、これ、怪談に限らず、
うん、
日常の、気持ちを伝えるのって、
うん、
伝わってないからって怒るのではなくて、うまく伝わらなかったのかもわからない、伝える努力をしたのだろうか、あるいは自分は聞いたけど理解したんだろうか、うん、全部聞いたと言えるんだろうかっていうことをに注意してると、もうちょっとイライラしなくて済んだりだとか、
うん、
気持ちがちゃんと伝わったっていうのを確認すればええんちゃうかみたいなような、うん、もう一歩踏み出したいい付き合いができて、怖さと関係がなくても和やかさにつながったり、仲良しさにつながったり、人を疑ったりむやみな揉め事が減っていいのではなかったりすると思うんですよ。これは怖い話の伝わり方とそれ以外の伝わり方全部同じだと思っているので、伝え方だとか言葉のチョイスだとか、どう表現したら分かってもらえるだろうかっていうことに工夫や悩みはもうちょっとあった方がちょっといい世の中になるのではないかなと思ったりします。この状態の人間のまんまで、クラブハウスという新しい SNS が流行り出しているのは偶然なのかなと首をひねるぐらい。
大事なことだと思いますよ、
ね。大事なことだと思っています。
全部やばいで済ましちゃいけないですよ、うん、本当に。
まあ、ここは、ラジオですから、怪談が大好きで聞いてる人なら、なおのこと、この話、気をつけて、なるほどと思ってほしいです。
はい。
いい使い方と伝わるように心を砕いて、僕はいつも詰まるのって、どう言うていいかわからないからなんですよ。そのまん長く伝わるまで頑張って手を返しなおかえ伝えたいと思うことに頑張りたいと思うことで、どうしようかなというのであって、わからなくて考えてるということではあまりなかったりするということを受け取ってもらったらすごく嬉しいかな。だから、わからないことはわからないでいいと言っているのは逃げているわけではなくて、
うん、
下手な解釈は持たない方がいいですよ、
うん、そういうことですよね、
はい、
ということなんですね、
はいはい、
は
あ、それでは
告知いきますか。告知、松山勘十郎はですね4月9日、
はい、
刻一刻と迫ってまいります
けども、目の前ね、
はい、うん、4月4日の、15時から豊中のイナロックボックスという会場で、大衆プロレス松山座の本公演いよいよ再開されます。出演者や料金などの詳細は松山勘十郎で検索していただくと、ブログや SNS といろいろ出てきますので、そちらから情報を仕入れて、ぜひ松山勘十郎本物の元まで会いに来てください。それこそ勇気を持って一歩踏み出して、こんな時ですけどよろしくお願いします。
いい伝え方です。
ありがとうございます、う
ん、はい、そして私日月陽子はひらがなにつの点々の日月陽子で検索していただきたいと思います。そしてですね、
うん、
日月陽子の、うん、YouTube チャンネルもね、実はね、ちょっと前に開設してるんです。これね、
あの、
ま、ある意味、うん、あの、
ま
あ、
音楽とかそういう、
ね。そうですね、音楽の方なんでね、あの、本業の方の、あの、うん、YouTube チャンネルになりますが、もちろんこれ聞いてくださってる皆さんはこのチャンネルは登録してくださってる皆さんだと思いますので、ついででいいので、ついででいいので、日月陽子の、あの、YouTube パッとね、見ていただいて、
そっちの方に我々はもう必要ないという。
いやいや、あのそこにねまたね遊びに来ていただいてもいいですし、はい、まああの3つぐらい今まだ上げてすぐなので、あのこれから増やしていきたいと思うんで、ぜひポチッとしていただけるとありがたいです。
一応怖くないのね。
怖くない方ですね。
本当？
大丈夫。多分。
みんな見たらびっくりせえ。
多分大丈夫。
なんか怖ーとかってリアクションが必要？
いや。
大丈夫？
いや、リアクション欲しい。
またどんどん上げていくんでしょ？
どんどん上げていきます。
新しいね、
いろんなもの上げていきます。
ぜひあの YouTube で、はい、あの日月陽子にあのリアクションのレスポンスを。
皆さんお願いします。
はい、
よろしくお願いします。
3月の末の金曜日の22時から九段ちゃん暗殺、すいません、有料なんですけども、九段ちゃん暗殺計画、括弧仮、怖い話をしてると思います。放送と配信全く使い分けてやってますので、同じ人間がやってるのと思っていただければと思うところですが、もしあのなんかこう情報がどうしてもという方、あのツイッターやってますので、ツイッターの方に書きたいと思います。
はい、番組では別冊怪談ラジオを販売しております。
ちょっと普通の地上波のラジオでは放送できない僕の体験を、うん、あの語っています。二度と本の形でまとめるつもりのない話が入っていますので、ぜひお聞きになってくださればと。どうやったら帰るの？詳しくはラジオ関西の怪談ラジオのホームページをご覧になって、ぜひともお買い求めいただければと思います。
今夜はいかがでしたでしょうか？
何もなければいいんですが。
え？ちょっとあなたの後ろ誰ですか？
番組ではお便りや感想のほか、あなたが体験した怖い話やあなたが聞いた身近な人の不思議な体験、また怖い写真やいわく因縁のあるものなどもお待ちしています。
メールの宛先は怪談アットマーク jocr.jp kaidan アットマーク jocr.jp、 ファックスは 078-361-0005 078-361-0005、おはがきは郵便番号 650-8580、 ラジオ関西怪談ラジオ怖い水曜日まで。
ぜひ本物の怖い話を私に教えてください。
お相手は歌う怪談女日月陽子と、
怪談大好きプロレスラー松山勘十郎と、
そして怪談を集めて47年、木原博一でした。
それではまた来週
お耳にかかりましょう。
この一週間、あなたが無事でありますように。